基本目標1、希望の仕事があり、安心して働くことができ、起業もできる。括弧1、農業の振興について、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境づくりを進め、農協等関係機関と連携しながら農業生産額の向上に努めます。担い手対策について、人・農地プランを策定し、多様な担い手確保対策を推進します。認定農業者については、現在289経営体を認定しており、法人経営体が43経営体、集落営農法人が29組織と、本市農業の柱となっています。施設園芸について、複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等について、今後も補助事業等を活用して施設整備の支援を講じます。特にアスパラガスについては、令和元年度の栽培面積は前年比 0.5 ヘクタール減少の 13.4 ヘクタールでしたが、平均単収は 16% 増の2895kg と13年連続県下トップの成績を維持しており、今後も面積の拡大及び単収 3000kg を目標とし、揺るぎない産地形成を図ります。畜産振興について、肉用牛振興について、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、有料系統牛の維持に対する支援を継続します。肥育経営においても、確固たるブランド化の確立を目指し、関係団体と連携を図り、さらなる情報発信、PR に努めます。一方、近年の肥育元牛の高騰が、肥育農家の経営を圧迫しており、壱岐牛の維持・確保にとって厳しい状況下にあることから、今年度も引き続き肥育元牛導入に対して緊急的に支援を行います。令和元年12月末現在における繁殖メス牛の使用頭数は、昨年度末に比べ使用農家が9個減少したこともあり、82頭減って5965頭と6000頭を若干下回る状況となっていますが、壱岐市農協が継続的に取り組まれているチャレンジ7000事業をはじめ、関係機関の各種増頭対策等を合わせ、今後も引き続き生産基盤の強化、増頭対策に取り組みます。括弧2、農業・農村整備事業について、現在、島内の圃場整備率は 67% ですが、昭和初期から中期に小区画で整備され、農業用施設の老朽化が著しい地区について、令和元年度から農地中間管理機構へ農地の集積を行い、受益者の負担を伴わない新たな基盤整備事業を行うこととしています。県内第1号として、郷之浦町木田地区、整備面積 23.3 ヘクタールで実施し、現在の大型農業機械を活用した高収益作物の展開と担い手の育成を並行して行います。また、昭和47年から63年にかけて、20地帯総合整備事業により、郷之浦町の遠田ダム及び芦部町の梅の木ダムの整備を行い、水稲及びアスパラガス、イチゴといった営農体系を展開していますが、供用開始後30年が経過したことから、県営事業によるダム関連の改修に合わせて、農水管の改修を行い、灌漑施設の長寿命化対策に取り組みます。括弧3、水産業の振興について、 本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化、並びに後継者不足など、依然として厳しい状況が続いています。まず、藻場の回復なしに水産振興はないことから、令和元年度から実施している磯根資源回復促進事業に加え、磯焼け対策をさらに強化します。これまではそれぞれの集落、漁協で実施されていた磯焼け対策の推進体制を一元化し、効果的に推進するため、漁協、県、市等で組織する壱岐市磯焼け対策協議会を設立し、取り組みを進めます。市全体の漁獲量及び漁獲高。平成31年4月から令和2年3月まで。括弧は前年比較です。漁獲量2560トン。括弧 6.9% 減。漁獲高22億9900万円。括弧 13.1% 減。市独自の支援策。漁業用燃油1リットルあたり10円の補助。磯焼けの原因の一つである食食性魚類、磯積みの駆除。昨年4月から本年2月にかけ、約5100尾の磯積みを捕獲。藻場造成にかかる仕切り網、及び海藻類の象養殖の網等による磯積み食害対策への支援。磯焼け対策の専門家の招聘。海の資源回復担当として地域おこし協力隊を移植。昨年11月。認定漁業者制度、漁業後継者対策事業など。国、県の事業。離島輸送コスト支援事業、魚介類の海上輸送費を助成、離島漁業再生支援交付金、漁場の生産力向上や漁業の再生に関する実践的な取り組みを行う集落の支援、特定有人国境離島漁村支援交付金、漁業集落が行う漁業、海業の雇用創出や雇用の創出を円滑に行うための環境整備の実施。水産多面的機能発揮対策支援事業。環境、生態系の維持など、漁業者等が行う水産業、漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援する。漁業就業者、確保・育成・総合対策事業。新規就業時の経費負担を軽減し、若年層の着業を促進する。栽培漁業。壱岐栽培センターを活用し、アワビ30万個、赤ウニ28万個、カサゴ18万尾の種苗の生産放流を計画していますが、現在、壱岐地域栽培漁業推進協議会において、本市周辺海域における磯焼けの状況を考慮するとともに、市内各漁協、関係機関等からご意見をお聞きし、本市周辺海域の実情に即した種苗生産、放流計画の見直しを図っています。漁業者の所得の安定、向上を図るため、効果的な種苗の生産、放流を行い、水産資源の維持回復に取り組みます。漁港整備、渡良漁港小崎地区の用地舗装、八幡浦漁港物上げ場に簡易浮き桟橋の設置、護岸、防波堤に防風柵の設置。渡良漁港麦屋地区防波堤、小崎地区臨港道路、 箱崎前浦漁港、諸津地区物上げ場、臨港道路、八幡浦漁港臨港道路の機能保全対策工事、大久保、宝ヶ浦、湯の本、箱崎前浦、八幡浦、山崎の各漁港海岸の老朽化等調査、港湾整備、郷の浦港へのジェットフォイル用浮き桟橋の早期整備について、令和3年度新規事業採択に向けた取り組みを進めていますが、それと並行して駐車場不足解消を図るため、郷の浦港立体駐車場建設を計画しており、効率的・効果的な整備を図るため、郷の浦港整備促進協議会を設置し、具体的な検討を進めます。商工業の振興について、今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、商工業をはじめとする本市の経済状況は非常に厳しいものとなっています。こうした中、緊急経済対策事業として、壱岐市飲食店、宿泊施設等事業継続支援金事業を実施、市内消費喚起に向けたプレミアム商品券発行事業では、第1弾の商品券が実日数6日間で完売、用途を広げ前倒して販売開始した第2弾のプレミアム商品券が実日数11日間で完売しました。今後も持続的かつ効果的な事業を実施していきます。また、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律、いわゆる中小企業強靭化法が昨年7月に施行されました。これにより事業者は事業継続力強化計画を策定することにより、各種の支援措置を受けることができ、また、個人版事業継承税制も創設されています。本制度を有効活用するべく、商工会と連携を図り、各種施策を推進します。企業誘致。長崎県産業振興財団と連携して誘致を進めていた、東京に本社を置く2社が、壱岐市に進出しました。有限会社アトリエフォルマーレは、東京都墨田区に事務所を構え、プライベートブランドや他社ブランドのバッグの製作、デザインを手掛けている会社で、今回本市に自社工場を立ち上げ、1月22日から操業を開始しています。次に、株式会社テクノスターは、東京都港区赤坂に事務所を構え、勝本町出身の方が経営されています。様々な製品のコンピューター解析を専門に実施されている会社で、今回ふるさと壱岐市にソフトウェア開発のテストセンターを立ち上げていただけることになり、1月20日に2名を新規雇用いただいたところです。東京での新任研修後、2月22日からテレワークセンターにて事業を開始しています。2社の進出により、職業選択の幅が広がり、地域活性化につながるものと期待しています。5、観光の振興について。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、国境離島島民割引利用者を除いた九州郵船と ORC の令和2年1月から4月までの乗降客数は139,485人、対前年比 66.1% となっています。今般のコロナ禍により、国内では自粛ムードが漂い、外国人観光客も見込めない厳しい状況でありますが、国、県の動向を注視し、新型コロナウイルス感染拡大防止に細心の注意を払いつつ、一刻も早く従来の経済活動を取り戻すため、観光振興施策に取り組みます。 生き国博物館、令和元年度の入館者数が10万880人、対前年比 102.4% で、平成25年度以来6年ぶりに年間入館者数が10万人を突破しました。3月14日には開館10周年を迎え、今後も島全体の誘客拠点施設として特別企画展をはじめ様々なイベントを開催するなど、来館者の満足度向上に努め、集客に邁進します。壱岐イルカパーク&リゾート、昨年4月25日のリニューアルオープンから体験プログラムやカフェメニューの充実など施設の魅力向上に努めた結果、令和元年度は 33,691 人、うち当該から21,003人のご来園をいただき、目標の 29,320人を上回りました。今後もイルカファースト、イルカの命を守ることを最優先とした施設管理を行いつつ、触れ合い施設として多くの方に笑顔と学びを提供できる施設を目指します。教育旅行の誘致、令和元年は37校4563人の児童生徒及び関係者皆様に来島いただき、平成30年に比べ5校691人の増となりました。壱岐市観光連盟及び民間事業者等と連携し誘致に努めるとともに、次年度以降の誘致についても引き続き積極的に取り組みます。壱岐市東京事務所の開設、4月に開設した壱岐市東京事務所については、首都圏における本市の認知度向上を図り、本市への誘客と物産販路開拓につなげるよう取り組みを進めます。具体的には旅行者への営業活動と百貨店やレストラン等での物産イベントの開催を大きな柱とし、目標を定めて活動を展開します。東京事務所の事業を推進する上では、東京壱岐接収会をはじめ壱岐に縁のある方々のご協力をいただくことが必須であり、長崎県東京事務所、県内他市の東京事務所、福岡市東京事務所、日本橋長崎館等の関係機関との連携をしっかりと図りながら、本市の認知度向上に取り組みます。